荒牧亮のちょっとそこまでというわけで、いやー連日レコーディングとライブに、勤しんでおりますけれども、今日はですね、私レコーディングの直後に、出てまいったんですけれども、新潟の方では、新潟山形ですね、のあたりでは大きな地震があった日でございますね。もうすごく距離の近いお客さんだったり、たくさんのミュージシャン仲間がね、みんなそれぞれいると思うんですけど、私にも、おりまして、やっぱりすごく心配なんですが、まあ今分かっている時点、まあ起きたのがね夜中だったから、その明るくならないと現状何も分からないっていうのはあるんですけど、今の時点で、分かっているのは、津波での被害はそんなに大きくなさそうだっていうことと、ちょっと怪我人の、ね、方がいらっしゃる、それから土砂崩れが起きているっていうところまで分かっている感じでございます。いやもう本当に最近は震源の浅い地震が多いですね。そしてですね、ちょっと話はだいぶ変わるんですけれども、私の、音声の違いに気づいた方もいらっしゃると思いますが、レコーダーを忘れてしまいまして、今回は特別編、何の特別か分かりませんが、かなりお耳に近いところにマイクがある状態で、お送りしてまいりたいと思います。まあ、停電が、ね、直後に起こったりとかしていて、新潟と山形県ですかね、なのでとてもね不安に、過ごされた方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、とにかくね、災害は絶対にどっかしらで起こってしまうもの、そしてなかなかどうして大きな力すぎて抗えないものでもありますので、なんかやっぱり備えておかないとなって毎度のこと思い知らされるし、まだ私はその大きな地震で被害に遭ったっていうことがダイレクトにはないので、なんていうか、皆さんとその被害に遭われた方と同じ気持ちにはちょっとねやっぱなれないんですけれども、分かるよっていうところではなくて、分からないからこそいろいろ教えてほしいと思うし、なんか私のね、まあ、音楽なんてビビたる力なんですけど、何かしらこう支えられたり、ちょっとだけでもなんか前を向く力になれたらいいななんてやっぱ思いますね。せっかく作ってるわけですからね。というわけでですね、レコーディングに宿題を残してしまってはいるんですが、なんとか録音自体は順調とは言えないかもしれないけど、着実に歩みを進めているわけでございましてねえ、遅くなりましたが、この番組は私、シンガーソングライター荒牧亮が日本全国各地を来る自分の運転で、回りまして、その時に見てきたもの、食べたもの、出会った人たち、起こった出来事とか、思ったことね、ライブのことなどいろいろ話していこうという番組でございます。今週も30分間お付き合いくださいね。今週もまたどういう風に音声が取れてるか全くわからないんですけれども、まあとにかくちょっといつもと違う、いつもはあれなんですよ、ステレオで撮ってるんですけど、今日はモノラルで、意味わかります？普段撮ってるやつは右と左に斜め45度ぐらいにマイクが向いてるんですよ、バッテンに交差してる感じだから、助手席にいる誰かと私、運転席の私とかっていうことが結構スムーズに撮れたりするんですよね。でもこうモノラルだとどういう風に聞こえてんのかな。私あんまり自分の喋り方とか声とかあんまり好きじゃないので、ほぼほぼ聞き返さないんですけどね、聞いてる人に失礼だなんつって、はい、すいませんでもちゃんと自分の歌は聞き返して聞き返して、 嫌が多にもチェックしておりますので、そうするとねあれなんですよ、穴がね目立っちゃってね、なんていうかもう本当に私って本当下手くそだなっていうのを毎回思い知らされていて、本当にね自信をどんどんなくしていきますよ。でしかもおーよし気持ちよく撮れたと思ったら、次の瞬間全く全然全然違うやんみたいに聞こえたりとかですね。本当に今回、まあ、ぶっちゃけてこのねあのポッドキャストを聞いてくれている人はコアな荒牧ファンだということを信じて、ぶっちゃけて包み隠さず言いますと、今回ほど苦労しているアルバムはないですっていうのも当たり前で、まあ、全部監督を自分がやり、もちろん作曲もなんですけど、それはいつものことだからね、そんなにあれですけど、まあ、スタジオでこういう風にしていこうっていうのも決めなきゃいけない。これがねなかなかにして私は苦手分野でして、でそうですね、あとプレイヤーを選ぶっていうのも久しぶりにやりましたね。まあ、15曲も入れようなんていうのがね本当に当たり前のように大変なことでございまして、まあ、しかもちょっとねこだわりが強い部分っていうのがありまして、みんな多分ねそれぞれそうなんですけど、自分のに多分ね私一番厳しいんだと思うんだよね。なんかもっとこうすればいいのにみたいなところが、まあ、そういう風に見えてる部分はね、だから余計になんかそれがね結構大変ですね。なんだよ私こんなことしかできないのかよみたいなのでちょっと苦労していると言えるんじゃないでしょうか。ですが本当にいろんな方の協力をいただいて今回作ってるので、やっぱり生半可なものは作れませんし、かといって自分の限界を超えるわけにもいかないので、まあその塩梅が難しいですね。時間もお金も限られているわけで、今回は本当に奮発していますよ。だいぶ本当に前回も相当奮発した気持ちでいたけど、今回はもう2倍以上のお金がかかってるんじゃないでしょうかね。まあ、当然ながら、まあ、曲数も増えてますし、あと参加していただいているミュージシャンがね、野村芳雄さんはじめ向山哲さん、湯川東兵衛さん、山本圭介さん、小板橋宏嗣さんっていう、もう本当に大ベテランの方に加えて、本当に些細なご縁からねお声掛けをしていいよなんて軽く引き受けていただいたわけではないですが、ちゃんとこう引き受けたからにはっていう感じでサウンドをねバッチリ決めていただいた鶴、それからいつもおなじみの、サポートの面々と、久しぶりに頼む面々と、あとはレコーディングは初参加してもらう人が本当に多くてですね、みんなのやっぱプロっていうその意識っていうんですか、プロであるがゆえの速さ、技術の高さっていうのも目の前で見せつけられちゃってるからね、本当にみんなすげえなーと思って感服しました。本当に、まあ、だからすごい自分にかかってくるプレッシャーを自分で大きくしちゃってたんですけど、まあでも自分のアルバムだし誰からのその大人の介入も受けてないので、まあもっとロミドミとやってもいいのかなっていう気もするし、まあちょっと今回不安要素もあったので、いろんな方のご意見も聞いたりとかしてね、いろんなことに挑戦しているアルバムですね。やっぱ15年の集大成とはいえ、今まで通りの私ですよっていうのよりも、これから荒牧どうなっていくと思いますか皆さんみたいなところもね、やっぱ味わってもらいたいなということで、先行発売の予定はその下北沢ガーデンでね、15周年のライブをやります。11月17日の日曜日に先行発売しようということで、ジャケットもねこれがまた楽しみなんだね。どんな風になってんだろう。今回いつもお願いしている人じゃありません。それだけは言っておきます。すごく本当に楽しみです、ね、ブログ読んでくださってる方は報告をね知ってくださってると思いますが、仙台でつないでいただいたご縁をいただきましてお願いをしました、中川和俊さんという方がね今回男性の方なんですけど、今までは女性の方がやってくださっていたんですが、男性が今回は ジャケットを担当してくれます。でアーシャは2月に撮ったものをね、あの1月だっけ2月だっけな1月終わりかなに撮ったものにいろんなこう手を加えていただこうという感じで考えておりますので、楽しみにしておいてください。それでは、ここで1曲聴いていただこうかなと思うんですけれども、何かけようかな、かなりね見切り発車で、始めてしまいまして、こうなってくるとね決めるの結構時間かかっちゃうんですよね。どうしようかな、まず何のアルバムからかけようかなっていうところですよね。前回の放送ではすごくその初期というものにこだわって、かけましたので、あ、この曲をやってみようかな、一発撮りです。しかもリハーサルねって言って始めたものが本ちゃんレコーディングになってしまったっていう裏話があります。荒牧亮かっこ鮭よりフォーチャイルド。
今年ができる
はい、お聞きいただきましたのは荒牧亮かっこシャケ時代ですね。未来というミニアルバムよりフォーチャイルドをお聞きいただきました。ありがとうございます。これもね、近々配信したいと思っていつつも、なかなか配信が、手続きが踏めておりません。ごめんなさいね。もうちょっとだけ待っててくださいね。CD をね、持ってる方はぜひもう一回 CD で1曲目から聞き直してもらえると、私の声の若さ、そして歌の癖のなさ感じていただけるかなと思います。フォーチャイルドをもう一回音源化するっていうことはちょっとね、難しいかもしれないんですけども、やっぱニューワールドとかね、もう一回自分、今の自分の声で歌ってみたいし、ダークサイドのアルバムとして実はもう一回レコーディングしたいなって思ってる曲だったりして、まあでも一回アレンジしたものをもう一回アレンジし直すっていうのはやっぱすごい勇気がいることでね。そうなんですよ。というわけでね、ただいま私は東京レコーディングを終えまして、東京から仙台に向かっている道中でございます。本当なら火曜日のうちに、というか越谷とのでの行き来をね、本当は撮るべきだったんですけれども、バンドメンバーを連れていた関係でちょっと遠慮してしまいました。そういうところな、ビジネスできない系な、なんですけども、ちょっと1日遅れになってしまいまして、あと300キロ切ったところですね。今回は北仙台に向かっておりますので、仙台よりもちょびっと遠い、家から何キロぐらいだったんだろうな、今ね、これ何川、利根川を渡っているところなので、群馬の先っちょの館林を通過中というところですね。ここのあたりが面白くて、利根川を越える前は埼玉県、利根川を越えてすぐが群馬県、それからすぐに佐野っていうところに栃木県に入るっていうね、結構忙しいところなんですよ、ここ。で、昔乗ってた BB はトヨタの純正の、まあ、中古だったんですけど、トヨタ純正の、ナビがついてたから、何々県に入りましたって言ってくれてたんで、すごいそれがね、毎回ワクワクしてたんですけど、むしろなんか今ポッドキャストをこうやってるんだから、そういうのあった方が絶対面白いじゃんって思うんですけどね。今はね、この中古車を今乗ってるシエンタの中古車を買った時に整備してくれた人がサービスしてくれたんだったかな、買ったんだかな、あー忘れちゃったな、2014年のケンウッド、12月発売ぐらいのケンウッドをつけてくれたので、まあ、性能もいいんですけど、でオーディオもついてるしいいんですけど、何々県に入りましたって言ってくれないのですごい寂しいです。はい、正直寂しいんです。まあ寂しいんですと言っててもね、あれですけども、なんでしょうね、もっとこう旅してる感を出した方がいいのかな、このポッドキャストって思うんですけど、何せね、走ってるところが真っ暗なもんで、あ、なんかどうやら明日仙台雨とかって言ってたな。じゃあちょっと涼しいのかな、上着持ってきたっけな。やっぱ風邪ひきたくないですからね、もう風邪は本当に大敵ですよ。なのにこれでもケアしてるのに絶対マスク外してなんて寝ないし、必要であればもう加湿器炊いてって寝るんですけど、まあ、車の時はね加湿器がないので、あ、まああるんですけど、いつも水入れ忘れちゃうんで、絞ったタオルとかを干してるんですけど、うわーめっちゃ飛ばすやん車、あれ200キロ近く出てると思うんだけど、マジ怖くないのかね。ホンダだった気がする、ホンダの白いセダン系の、恐ろしいですね。あんなのにぶつかられたらもうコッパみじんでしょうね、軽く死ねると思いますよ多分わかんないけど、あーびっくりした、目覚めるっていうか怖かったわ、やめてほしいわ本当に。そうそう、なんか私のねポケット Wi-Fi の話なんですけど、皆さんって今携帯だけでパケット通信やってるんですかね。私は、まあ、もちろん街中の Wi-Fi はつなぐとしても、私はまあ移動が多いのでポケット Wi-Fi をね使ってるんですけど、ヤフーの、 何充電器挿すところがちょっと今接触不良で、実はあんまりちゃんと充電ができないっていう悲しい事実がありまして、なんかどうやればいいのかな、ちょっと傾けないと充電されないよね。だから充電器、充電のその差し口にちょっと物を置いて、でさらにちょっと傾けたところの上に、ポケット Wi-Fi 自体の上になんか物を重しを置いて、その傾ける角度をよりきつくするみたいな状態じゃないと放置できないんですよ、充電の。だからね、移動中に充電できないっていう、早く修理出せばいいんですけど、この間のその下北沢でのライブの時に本当に行くべきだったね。どうせ下北沢に取りに行くんだから用事があるしさ、なんもう忘れて、もうどうせ使えないからって家用に今しちゃってるのが悪かったですね。一応今もね持ってきてはいるんですけど、電源切って寝れば明日もちょっとは使えるかな。まあ動画とかを見ない限りはそんなに、私のそのもう一個ヤフーモバイル使ってる、まあ、携帯スマホなんですけど2ギガなんですよね、まあ、だからあんまり不便がないっちゃ不便はないけど、やっぱ大きい容量のものを送るってなった時は本当に大変で、だからYouTube の動画とかは、しかもうちのポケット Wi-Fi の電波がとにかく弱い。なんでかって言ったら、住宅密集地の角部屋の1階だから、上にも下にも横にも電波が拾いにくいと、まあ、下はないけどっていうね、悲しい事実がありまして、おかげで電波4本っていう状態、 LTE の状態、 4G の状態がほぼないで、しかもやっぱ下りはそれこそまあまあ早い方っていうか、ちゃんと表示されるんですけど、上りで何かデータをアップするときがやっぱね、どうしても遅くてね。かといってね、ソフトバンクエアも結局は電波届かないですって言われて終わりなような気がするしね、本当になっちゃいますね。どうにか改善したいなって思うんですけど、お家があれだからな。で、家で契約してる Wi-Fi があるんですけど、それなんてもう20年近く使ってるから、もう20年ってことはないか、もう親がそういうの疎いから、なんていうのかな、すんごいノロノロ使ってるものに対して5、6000円払ってるんですよ、家族がね、親がね。で、まあ私実家暮らしなんですけど、まあ、ほぼそれは大渋滞が起こる状態って言えばいいですかね。だからほぼ使ってないですね。なんでそんなもんにお金かけ続けられるのかも不思議でしょうがないけどね。節約してんだかしてないんだか全く分かりませんね。まあ私にあの家族の話は禁句ということで、皆さん覚えておいてください。それではここで1曲聴いていただきましょうか。2曲目さっきまで考えてたのにもう忘れちゃった。何をかけましょうかね。何にしようかな。さっきフォーチャイルドだったでしょ。もう一曲配信したいけど、配信、あーでも風がここのオープニングアクトだしな。そう、ブライトサイド2のね CD がないから配信したいんですけど、難しいですね。手続きだと相当めんどくさくてですね、誰かに丸投げしたいですね。はい、その話は置いといて、さっき何かけようと思ったんだっけな。フォーチャイルドからのですよ。でこのピアノはちなみに私が弾いてないわけですよ。フォーチャイルドの方はエジちゃんっていう子が弾いてくれてるんですけど、まあ売れっ子ですね今はね。もう手の届かないところに行っちゃいました。じゃあ対して私が弾いているやつにしましょうか。 実はボイスフルの2曲お休みと、約束に関しても私ピアノ弾いておりません、それぞれお休みは小川徹、約束は木下直子が弾いておりまして、いよいよじゃあ私のピアノはいつ聴けんねんというところで、こちらを聴いていただきましょう。荒牧亮、ハートフルより君の愛し方。お聞きいただきましたのは荒牧亮で君の愛し方でした。やっと自分のピアノを録音しましたね。まあ、ぶっちゃけ自分で弾くの嫌なんですよ。おかず入れられないから超ドシンプルなものじゃないと弾けないので、まあやってることが中途半端って言われたらそれまでですけどね。ギターも結局アルペジオ下手だしね、ストロークももっと頑張れよって思うしね。うん、中途半端だな。やっぱりもうちょっと修行をしたいですね。上手くなりたいですね。まあ、ギターだけの練習をもっとするべきだななんて思ったりもしますし、今回そのボーカルのディレクションに来てくださいましたガッツさんがね、中澤信義さんって言うんですけど、ガッツさんに上手くなる方法としてはやっぱりギターとボーカルを別々に取るっていうことを家でいっぱいやりなと、ね、コピーとかをもう全部録音してやってみるといいよっていう風に言っていただいたので、ちょっと時間見つけてそういう時間も作っていこうかなと思いますし、うん、やっぱ上手くなりたいですからね。いい音楽をね、私のお客さんには 聞き続けてほしいですね。個性的だねっていう言葉だけで済まされたくないというか、やっぱ上手くないと我慢がならん。でも自分の歌はやっぱり、なかなか上手くなりませんな。頑張りましょうね。はーい。というわけで今もう栃木入りました。わかります？このスピード感。さっきまで埼玉いたんですよ。もう佐野で立て林通り過ぎてね、あんまりスピードのことは触れないでいただきたいんですけど。というわけで、ちょっと脳みそが回らなくなってきましたので、ちょっと早いかもしれません、知れませんが、エンディングに参りたいと思います。そうですね、あ、そうだ、メールをいただきました。ありがとうございます、かおりんさん。そしてね、先週も言ったかな、岩根さんもありがとうございます。やっぱ長文、お二人ともね長文なんですよ。で結構そのやっぱり普段話をこうワイワイガイガイいっぱい、その深い話までできるわけでもないし、やっぱライブ終わってからそんなにね一人の人にじっくり時間をかけられるわけでもないので、やっぱメールでね教えてもらえることがたくさんあってすごいいいななんて思って読んでおりました。車のそのエアコンの話だったり、あと自分の声のね話だったりとかっていうことについて、お二人はメールをくれたんですけれども、この番組では皆様からのメールを募集しております。ラジオアットマークりょうあらまき .com、 RADIO アットマークりょうあらまき .com です。覚えたかな、メールですいませんね、 LINE アットとかにしろよっていう感じもしますけどね、あとハッシュタグとかね。いやもう結局通り過ぎていっちゃうんで、メールの方がじっくり読めるんで、私はそういうのが好きです。はい、アナログ人間じゃなかったんだけどな、すごいアナログ人間に近いアナログ人間っぽい感じ。そんなに、弱くなかったんですけどね、もうちんぷんかんぷんになりました。あっという間に置いてかれた感じがします。そして、荒牧亮のインフォメーションはすべてホームページ SNS に載っております。ホームページのアドレスは http://www.lioaramaki.com、 lioaramaki.com です。ラリルレは全部 R で大丈夫です。そして荒牧亮で検索していただきますと、SNS いろいろ出てきますので探してみてください。おすすめは最近は、まあツイッターですね、ツイッター、その次にインスタ、アメブロいう感じですかね。フェイスブックはね、あまり実は申請してほしくないよりはツイッターしてください、フォローをっていう感じで、なんでかっていうと更新頻度がやっぱりブログとインスタとの同期だけになってしまったので、あとイベントを立ててみてはいるもののね、結局招待とかできる人が限られちゃうからね、難しいですよね。まあとはいえ、両方、まあ、なるべく均等に見るようにはしておりますので、ぜひFacebook 中心の方は Twitter もフォローしてもらえると嬉しいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。あ、そうだ、荒牧亮のあらは草冠のあらに、あらいに巻き場の巻き、カタカナで亮でございます。荒ぶる巻き場と覚えてもらえると分かりやすいんじゃないかなと思います。決して巻かないようにお願いいたします。最近はタイムテーブルだったりメールだったりが全部巻かれてきちゃってね、いや一応毎回訂正しますよ、もう口酸っぱくで、予測変化でパパパパってやっちゃってるだけだからね、まああまり嬉しくはないけど、かといって徹底して、してくださいとも言わないです。私は自分も間違っちゃうし、だいたい巻かれてる方の人の方が多いですからね、多分ね、巻き場よりね、だからしょうがないのかなと思いますけど、多分ねあんまり荒牧さんに会ったことがそんなにないので何とも言えませんが、はい、というわけで、次回はねちゃんと火曜日に更新できるように頑張ります。今週と先週は引き続いて水曜日配信になってしまいまして申し訳ありません。また来週お会いいたしましょう。あと残り268キロでございます。お付き合いありがとうございました。ほいではちょっとそこまで行ってきます。
知る。